皆さんこんにちは、ナビゲーターの星野真です。
角田和正です。
はい、ということで、はい、第3話なんですけど、今回は角田先生の拠点となる北海道、
そうね、
はい、北海道ということで、はい、ホームということで、はい、角田先生も最大限の力を発揮するんじゃないかと、はい、思っております。
そうですね、はい、そう、僕のそう速読通ってた教室はこの多分絵の中のどこかに映ってるんじゃないかな。
あ、そのぐらい、
このエリアです。大通り、
札幌、はい、
大通りエリアですね。
はい、昔
通っていた。
じゃあもうバッチリと力発揮してもらって、
はい、
やっていきましょう。
はい、
あんまり嬉しそうじゃない。
いや嬉しそうですよ。何をおっしゃいます。いや、すごく嬉しい。地元っていうことでね、はい、ありがとうございます
と。はい、じゃあ行きましょう。第3話のタイトル、はい、こちらです。はい、こんな方法があったのか。たった10分であなたの読書速度が2倍に以上に、受講生のうち 95% 以上が習得している、角田式速読術を今回なんと体験していただくんですよね。
そうですね、
実際に、
はい、
うん、もうこれ本当嘘じゃないですから、
はい、
途中で第4話とか言わないですから、はい、体験していただければと、はい、だから最後まで見ていただければと思います。はい、はい、第3話行く前に、第2話の復習しましょう。速読っていうものはその文字の音声化ですよね、
はい、
脳内の音声化、読む理解ではなくてまずは見る理解にすると、はい、うん、いうことが大事だっていうことですよね。
はい、
うん、あとは速読は右脳の力である、可塑性と反可性、はい、ちょっと難しい言葉ですが、はい、それを利用して習得をするのが、はい、とても重要なんですね。
そうですね、うん、はい、もともと自分が持ってる力ではあるんですけど、うん、まあ、まだ使ってない力がいっぱいあるんだということで、うん、
脳は不思議ですよね、
はい、
うん、その不思議な能力を使っていくと、
はい、
で、普通の人が見る理解をすることができる、実はもう皆さんできていると。
そう、もともとできる、
もともとできる、う
ん、はい、
ただその文字数っていうのは今は7から11文字っていうのが一般的で、はい、道路標識とか、はい、レストランのメニュー、
あ、そうですね、
はい、っていうのが、そういう文字でできてたということですね、うん、
はい、
うん、で第3話では実際にその速読っていうのものを習得するまでの正しい流れっていうのを、ちょっと教えていこうかなと思います、
はい。
で、実際に速読習得までの正しい流れなんですけど、このようにまず最初に速読を理解したい、習得したいと思ってから、うん、まずは損する読書方法をやめましょうって。
そうですね、
はい、これすごく大事なんですね。
そうですね、まあ、もともとできる読み方のはずなんだけど、うん、まあ、それができてないっていうことでね、うん、まあ、そのやっぱり音声化してしまうことによってやっぱり自分の読むスピードにブレーキをかけてしまうということをやっぱりまずはなくしていくことがやっぱり最初は大事なんじゃないかなと、
うん、
はい、
まずはそこから。
そうですね。
そしてさらに、今度は文字を、見る理解にできた、早く文字を追っかけられるってなったら、次はその理解力に目を向けようぜっていうことで、
はい、
その右脳の、可塑性と反可性を利用して、はい、理解力までも上げていくと。
そうですね。う
ん、で、さらに、その速読をさらに効率よく活かすために、今度は技術、
うん、
テクニック的なところも、身につけて、
そうですね。
っていうことですね。
はい。
うん、なので、このステップ1からステップ4、うん、基礎から応用のステップをしっかりと踏んでいくことで、その誰もが速読っていうのを習得できる技術だ。
そうですね。
うん、はい、そんなに難しいものじゃない。
そうですね。うん、難しいものではないですね。
うん、はい。ですね。で、習得までの、方法なんですけど、大きく分かれて2つあると。
はい、う
ん。で、そのテクニックタイプでいくのか、トレーニングタイプでいくのか。
はい。はい、
うん、で、これ、後々ちょっと紹介していくんですけど、
はい、
どちらかに偏ってる。うん、わけではなくて、その2つをバランスよく
学ぶことが
すごく重要なんですね。は
い、まあ、結構ね、どっちがいいどっちが悪いみたいなこと言う人もいるんですけど、うん、そういうことではないんですよね。
まあ、どっちも大事ですよ、
はい、どっちも大事なので、
はい、ということですね、うん、じゃあまずそのうちの1つの、テクニックタイプなんですけど、はい、まあ、こちらの斜め読み飛ばし読み段落読みフォトリーディングだったんですけど、はい、ちょっと僕がいろいろ検索して出てきたものになります、
はい、
まあ、僕が元々知ってたのはフォトリーディングぐらいなんですけど、
はいはいはい、
まあ、あとは1行ずつ読まないでページをこうやって見たりとか。
そうですね、うん、まあ、要はなんか要点をつかめればいいみたいな感じの速読技術は大体テクニックタイプっていうのに収まるんじゃないかなと思います ね、
なるほどですね、
はい、他にもスキミングスキャニングとか、うん、あとパラグラフリーディングとかっていう言葉とか、うん、まあ、いろんな言葉あるんですよ、
うん、
いろんな言葉あるんですけど、どのテクニックタイプも結論としてはその概要をつかむことっていうのかな、
うん、
その要点を早く取るっていう読み方がまあ大体テクニックなタイプの特徴かなと思ってます。
確かに僕もその速読っていうものを知ってその思ったのが、あ、要点だけこう掴んでそれをつなぎ合わせてなんか作っていくみたいな理解かと思って、それがそのこのテクニックタイプと呼ばれるものの、
そうですね、それはもうテクニックタイプのものになりますね、
うん、はい、でそのテクニックタイプっていうものは実はそのドーピングみたいなものだと、
うんうん、
文字をすべて読まなくていいんですよね。そうやって要点を使うことで。
そうですね。
はい。で、そうやってやることで、なんかできそうだなって最初の人は、思って、うん、まあ最初の人とかほとんどの人は慣れ始めるのはテクニックタイプだと。
うん、
でも、 やっぱりドーピングみたいなものでその速読するための基礎っていうものをしっかり固めていないと、うんうん、そういう状態のまま行うとそのなんとなくできてるっていう感覚にはなるけど、うん、今度は早くなった、ページめくるの早くなったなって、後に理解力じゃあどうなんだってなった時に理解力がつかないよと、
う
ん、
そう結局ね、うん、テクニックタイプっていうのはその自分がやっぱりなんていうかな、その要は要点をつかむっていうことで、うん、自分が知りたい要点だけつかむんですよ。要するに、
で
これ例えばなんかこうなんだろう、税金関係のこと知りたいと思ったら税金関係のとこしか読まないんですよね。
なるほどなるほど。
ってなっちゃったら結局なんだ、自分が知りたいとこしか読んでないので、はいはい、それ以外のとこって読めないわけですよ。そうで、そもそもなんですけど、うん、今インターネットあるじゃないですか、
うん、
インターネットある時代なんで、うん、何か知りたいことがあるんだったらネットで調べた方が早いじゃないですか。
確かに。
でしょ？っていうところがあるので
言われてみればそうですね。
だから要点だけつかめばいいっていうそのテクニックタイプの使い方だと、うん、あまり今の時代は意味がないんですよ。
なるほど。
意外とこれ知られてるようで知らない人多いんじゃないかなと思うん
ですよ。ググった方が早い。
そう、ググった方が早いんですよ。
キーワード入れて、
そうだからね、そう要点だけピックアップするっていうだけのテクニックタイプだとあまり意味はないのかなと。
ま
あ、そこはやっぱりドーピングという要素につながってくるんだと僕は思ってます。はい、
なるほどですね、うん。なのでやっぱり内容を理解できていなければ意味がないじゃんっていうことで。
本当の意味の理解やっぱりやっていなければ意味はないですよね。
うん、で、大体そうやってテクニックタイプにその偏ってしまうと、うん、そうやって諦めてしまう人とか、うん、多いよねっていう話ですね。
はい、そうですね。
うんうん、でテクニックタイプまとめるとその4ステップの中の中身ですね、存読をやめる、うん、読む理解とか見る理解とかにあまり目を向けず、すぐに速読技術を身につけようとするので、やっぱりその本質っていうところを学べないというところで、テクニックタイプ行くと結構つまずく人がすごく多いよ。
そうですね、うん、結果的には速読ってなんか別に全部読むわけではないんじゃんとかっていうので、うん、否定的な思いを持ってしまう。
なるほどですね、
うん、はい。
でも速読っていうのはそういうではないと。
ではないですね。
ということですね。はい、じゃあそのテクニックタイプに比べてトレーニングタイプどうなんだっていうところなんですけど、はい、トレーニングタイプっていうのはその存読、損する読書方法っていうのをやめて本質を身につけるためにトレーニングをするよと。はい、でもう本当に様々なトレーニングをすることによって、右脳の可塑性と反可性を引き出して、速読に必要な今度は文字の認識力を鍛える。はいはい、っていうのがあるんですけど、文字の認識力っていう。
結局速読ができるってどういうことなのかっていうと、高速でこうパッと文字を見たときに、その文字をちゃんと文字として捉えられてるのかどうかっていうことがまず一つあるんですよね。であとはもう一つはその7文字から11文字までは全くトレーニングしてない人でも見れるって話したじゃないですか、うん、
メニューとか表紙とか、
はい、でこれが例えば15文字とか30文字っていうので増えてくれば来るほど早くなるわけじゃないですか。
30文字いけるんですか。
あ、いけますいけますいけます、はい、で1行2行3行と増やしていけますので、はい、っていうふうに増やしていければいけるほど早く読めることになるので、結果的にはその文字の認識力、特にその早く見るっていうことと一度に捉えられるその文字の認識力ですね、
うん、
この2つを鍛えるっていうことがその速読トレーニングでやってることになるんですよ。はい、
なるほどですね。やっぱ速さも大事だけど、
はい、
それを認識できる、
はい、
ことができないと理解ができない
ってことですよね。そうですね、スピードとその量と両方ともですね、はい、
なるほどですね。そのトレーニングタイプがやっぱりテクニックタイプに比べてその本質っていうところをこうやって落としていくと。
そうですね、はい、あくまでも普通に読んでるのを前提としてより早く読むということなので、うん、
なるほどですね、
はい。
これ例えば小説とかストーリーがあるものって、
はい、
テクニックタイプだとほら要点ってなっちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
なんか殺人事件が起こった、
はいはい、
なんか何さん何さんみたいな感じで、うん、要点だけやって自分でストーリー作っちゃいがちになるんですけど、トレーニングタイプの人は逆に全部終えるってことなんですかね。
そうですね、はい、
理解ができると。
そうそうそうそうそうそう。ただあまりにも早く読みすぎてしまって感動が薄れるってことあるかもしれないです。はい。あれだ、ビデオの早送りをしながら見てる感覚に近い感じになるかもしれないです。だからストーリーは正確に把握できるんだけど、感動は薄れる可能性はあるかもしれないですね。
じゃあ、例えばそのビジネス書とか、はい、自分の知識を得るためだけだったら、テクニックタイプももしかしたら、いいかもしれないけど。
そうですね、う
ん。
はい。
でもそれだったらググった方が早いよと。
そう、そうそう、そうなんですよ。そう。
ね、逆に小説でテクニックタイプでやってしまうと、うん、まあ、本当に、大事なところしか把握できないから。
そうですね、多分テクニックタイプは応用しきれないと思います。多分小説の場合はね。
でもトレーニングタイプでいくと、はい、その小説全部いけると。
小説でもいけますし、ビジネス書の場合であってもその何だろう、自分が理解したいと思ってないとこにも目をちゃんと向けることができるので、自分が思いもしなかったような気づきが得られることなんですよ。
あ、そうですね、
あ、こんなこと別に気にもしてなかったけど、あ、大事なことかもっていうのに気づけるんですよ。そこがやっぱりそのテクニックタイプだけじゃ活かせないポイントになってくるところですね。
なんかこれ聞くと本当に速読の概念がぶち壊されるような話ですよね。
はい、意外ともやっぱ間違ったことがね、いっぱいこう伝わってんじゃないかなっていう気がしてるので、はい、
すごく面白いですね。はい。はい、で、そんなトレーニング系、トレーニングタイプの弱点なんですけど、トレーニング方法とか順番、はい、あと回数とか時間とか、はい、そういうものが、はい、しっかりと結果が出る方法でやらないと、うんうん、結果が出ないと。
そうですね、うん、はい、
でやっぱりその結果が出る方法っていうのをレクチャーするためには、その指導者、うん、指導者であるその速読を教える人が速読への深い知識を持ってるかどうかがすごく、うん、大事で、それに左右されるってことですよね、
うん、ですね、うん、もう結局なんだよ、速読トレーニングって、まあ本とか見ていただければ、まあ、どういうトレーニングするのかっていうのは、うん、多分結構知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、結構ね単純なものが多いんですよ、うん、シンプルなものが多いんですよね、うん、だから変な話なんですけど、全く知識がない人でも真似すればそれなりに指導できちゃう、はいはい、側面も実はあるんですよね、うん、でも全くその深い知識を持ってない人はやっぱりそのトレーニングの活かし方っていうところをやっぱり分かっていないので、はいはいはい、なんだろう、やり方は真似してるんだけど、うん、効果はやっぱり出ないんですよね、それだと。
なるほどですね。
はい。そのトレーニングがどういう意味を持っているのかとか、うん、はい。こういう活かし方をするとより伸びるとかっていうところの、やっぱり知識と、あとまあ経験なんですよね、うん。自分自身がやっぱやってみてどうだったかっていうところも合わせて考えて、やっぱりそのトレーニングのメニューを組める人でなければ、やっぱりなかなかそこはやっぱり、活かせないっていうのかな。
本質的な指導ができないと、
は
い。
あ、そうですね、うん。はい。
そうですね。やっぱりその、まあ筋トレとかダイエット、ここに書いてありますけど、それと一緒だと。
あ、まさに同じですね。
うん、なんとなくこう、ベンチプレスとかやって、こうやって鍛えてて、うん、もう筋肉はつくけど、
そう、なんとなくはつくんだけど、
なんとなくつくけど、まあ、しっかりとやったり、うん、あとはその間違った方法でやると、うん、筋肉逆にしぼんだりとか、
う
ん、全く成果が出ないとか、
かえって痛めてしまうとかね、はい、うん、よくありますもんね。
ありますから、やっぱりその正しい方法っていうのを行うためには、うん、その一流の指導者がすごく欠かせないのではないかなと。
ですね。
と、うん、はい、いうところですね。で、トレーニングタイプ、テクニックタイプ今ご紹介しましたが、どっちかに偏っていてもそれは習得ができないと、
うん、そうですね、生かしきれないという感じですね。
生かしきれないという感じですね、はい、うん、やっぱりその2つを連動させて、はい、習得していくことによって最大限の効果が得られると。
そうですね、はい、う
ん、やっぱりその両方のタイプをバランスよく身につけるためには、その速読への深い知識、理解とかっていうのはすごく重要で、うんうん、一流の指導者と出会うことっていうのが必須となりますと、うんうん、でもやっぱりその、まあ、第2話でちょっとお伝えした通り、速読の本質を理解してしっかりと指導できるところまで、ね、うん、落とし込める人っていうのはそのわずかしかいないっていうのが、ね、今の現状だと、はい、うん、すごく悲しいですね。
そうですね、うん、まあ徐々に徐々にね、ここは普及していけばいいのかなとは思って、うん、ね、はい、僕も活動しているので、うん、はい、
はい、で、紹介したんですが、その妻先生は読書レベル、まあ底辺、底辺
が
底辺
っていう、はい、いやでも本当そうですね、はい、はい、
そこから本当に頂点までを、はい、その自身でまず経験をしているっていうところ、はい、うん、で、そうやって本質を知り尽くしてるっていうところと、はい、あとは受講者いっぱいいらっしゃって、うん、その、やっぱり試行錯誤してるんですよね。
そうですね。
何度も何度もトライアンドエラーを重ねて、はい、そうやって本質を学ばせられるようになったと。うんうん、そういうことで、体系化されたカリキュラムを持ってて、はい、受講者の習得率が極めて高いと。
そうですね。はい、
まあ、95% 以上が、はい、習得してきたということで、うん、その他の速読術とは違ってるという、はい、習得率がまず極めて高い。そして、さらに、その綱式速読術を体験した人っていうのはすぐに効果が実感できるという、うんうん、即効性があるんですよ、ね、
は
い。
まあ、もともとできることをやるだけですからね。うん、本来できるはずなんですよ。だからそれをできるようにしてあげるというだけなので、うん、はい、すぐにでも効果を、ね、感じられるようになるはずなんですよ、本来、
う
ん、は
い、本来そういうものだと。
そういうものなんですよね、はい、
なんかややこしくしちゃってるみたいな。
そうですね、かえってややこしくしてる。
なるほどですね、はいはい、でそんな角田式の、速読術なんですけど、これから、はい、もう実際に体験していただきますと、
はい、うん、もう論より証拠、
論より証拠、
もうまずは経験する
なるほどですね、はい、もうこの後に第4話とか ならないですから、
はい
はい、はい、で、はい、でその、体験していただく前なんですけど、その、用意していただきたいものがあると。
はい。はい、
うん、で、やっぱりその、今からやることっていうのは、パソコン、もしくはタブレットで、
はい、
しっかり、あれですよね。
ちょっとモニターが大きめのものがあると、よりトレーニング効果が高まるんですね。
う
ん、
そうですね。はい、推奨は22インチ以上。
22インチ前後であれば、うん、はい、一番理想的かなというところですね。理想的だと、うん、はい、
で、ちょっと目を激しく動かすトレーニングになるので、はい、コンタクトレンズを。
はい。そうですね。目に直接触れるものは必ず外してやっておいてください。うん、想像以上に目を動かしたりとか。結構目を酷使するようなことをしてる感じになっちゃうので、う
ん、
はい、
僕もちょっとやったんですけど、すごいですよね。目ってこんなに疲れるんだみたいな。
そうなんですよね。うん、人って目を動かす気はなかなかないのでね。はい。
でもなんかそれだからこその効果が発揮できるというか。
そうですね。
なんか効果が実感できてるような感じはしますね。メガネはいいんですかね。
メガネは大丈夫です。
メガネは大丈夫。
はい、大丈夫です。
で、あとはその読書 その読書測定というか、今の現状の読書レベルと、はい、あとの読書レベルを測定するためにその文章を用意しているので、それをまあ PDF ファイル、はい、ファイルとしてやるので、はい、それを印刷するか、はい、印刷して手元に置くか、またはあのタブレットとかパソコンに保存していただいて、見れる準備をしていただくと。
はい、そうですね。うん、はい。
あとは集中できる環境、はい、これ集中してやっていただければ必ず効果が実感できると思いますし、うん、はい、今すぐにでも本当にあなたの読書速度が2倍以上にはなると思うので、うん、はい、ぜひやっていただきたいなと。で、注意点としては画面を15センチ、
うん、はい、そうですね、トレーニングによってあの様々なんですけれども、うん、まあ、ものによってはね、あの15センチじゃなくてもいいやつもあったりするんですけど、基本、まあ、画面との距離はですね、あの15センチ。僕はこのアロハポーズ使ってよく
言うんですね。そうですね、これですね。
そう。この間がね、だいたい15センチぐらいになるので、まあ、これを基準にしてこうやるんですけども、辛いなというふうに思ったら、この15センチよりもですね、こうした方がいいかな。15センチよりもちょっと離れるぐらいですね。はい。20センチか25センチぐらいに離してトレーニングを続けてもらっても大丈夫です。
なるほどですね。
はい、なので、まずは無理をしないことをですね、
うん。はい。なんかこれちょっと早く動いて目で追えないよとかだったら、ちょっと離してあげると少し難易度が、
うん。そうですね。ちょっと楽になるっていうところもありますし、うん、まあ先ほどね、おっしゃられてたみたいに、その普段なかなか人って目を動かさないので、うん、いきなりこういうことするとですね、結構疲れが激しくって、うん、ちょっとやっぱり気持ち悪くなってくる。
ああ、はい、はい。
も出てきたりするかもしれないので、その場合も距離はちょっとこう離すっていう感じですね。
うん、
はい。で、離しても離してもダメだったら、まあ一回ちょっと中断してもらっても、はいはい、その場合はもういいと思います。
うん、
はい。でも、まあ、今まで僕が指導してきた中では、まあ、あまりそういった経験はないので、おそらく大丈夫かと思うんですけど、は
い、
は
い。新しい方法で行ってほしいと。
そうですね。はい。無理はせずに、はい。リラックスして、楽しんでやっていただきたいなと、
う
ん。
あれ、めちゃくちゃ面白かったですよ。
ああ、ありがとうございます。
普通に楽しかった。
うん、はい。
あとはもう一つ、首を動かさず、目だけを動かす。
そうですね。はい。目を動かすトレーニングをやるときなんですけれども、うん、たまにですね、俺はできると、
うん
で。この15センチを基準にしてやってるんだけど、俺はもっとできるんだというふうに、はい、10センチとかにする人もいるんですよ。はいはい、でこれ近くに持ってくる持ってくるほど、目をこうね、大きく動かす感じになってきたりするので、うん、一見凄そうに見えるんですけど、近くに持ってきちゃった方がいいように、こうやって見てる人って言うんですよ。こうやって見てる人。
目が動いてないみたいな、
はい。目全く動いてませんみたいな、はい。目を動かすトレーニングをしてくださいって言ってるのに、目を全く動かさないトレーニングをしちゃってるということが、まあまあありますので、うん、首は動かさないようにっていうところですね、うん。はい。で、逆に首を動かしてもいいトレーニングもあるので、うん、動かしてもいいトレーニングの時はいいよっていう話をちゃんとしてますので、
はい、ね、
はい。その通り従っていただければと思います。
うんうん、
はい。
一応この説明と、
はい、
あと首を動かさないっていう説明も、はい、してますと、
はい、うん、そうですね、
一応頭に置いておいてくださいと、
はい、
はい、で流れとしては、まあ、さっき言ったんですけど、あなたの読書現状のですね、読書レベルっていうのを測定して、
はい、
体験をして、そして体験後また再測定をすると。
そうですね、はい、う
ん、僕大体5行ぐらいしか読めなかったんですけど、
はいはいはい、
やった後読んだら一回ザッて読ん でさらにもう一回読み返すだけの余裕ができたという。
そこまで行きました。
びっくりしました。僕本当に
すごいですね。
鳥肌立ちました。
でもあれなんですよね。やっぱりこの、やっぱりちゃんと計測をしてからやるっていうのがポイントなんですよね。
結局ね、
体型のトレーニングだけやってしまうと、その、早くなったかどうかの実感が、本当に早くなったのかっていうのが分からないんですよね。
うん、
ダイエット、さっき話出ましたけど、
うん、
ダイエットも例えば2キロ痩せましたとか、5キロ痩せましただと、うん、5キロでも多分結構な数字なんですけど、
うん、
自分では分かんないですよね。
あ、
痩せたって言われた時に、測ってみたら、
う
ん、ね、5キロとかになるじゃないですか。
そし
たら、あ、俺こんなに痩せてたんだってなると思うんですよ。なんでやっぱり数字でやっぱ測るっていうことは結構大事なことになってくるので、必ず、計測はしていただきたいなと思います。
なるほどですね。
はい。
はい。ということで、それでは体験をしていただきますと、
はい、
で準備は本当にいいですかと、
はい、
もしこの動画を電車の中とかで見ていたら、
はい、
今すぐやめて、
そうですね、
お家帰って、
はい、そうですね、
はい、ちゃんと準備をしてから、はい、コンタクトレンズを外して、
はい、
体験していただければ、
はい、
ものすごく速読本当にできる気がする、
はい、
うん、し本当にすぐできるんで、
はい、
ぜひ体験をしてください。準備バッチリで、
はい、
はい、それでは、準備をしていただいた方から見ていただきましょう、
はい、
ということで、
はいはい、
体験動画をどうぞ。